理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第173回です。お送り出しますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近、
はい、
トイレットペーパーホルダーの話題がツイッターで流れていまして
流れていました。
で、私もトイレットペーパーホルダーで感心したことが以前あって、
お
あのトイレットペーパーホルダーってなんか長いね、うん、トイレットペーパーホルダーってね、喋ると
ホルダー、
こう昔のやつって、
ホルダーと、
はい、あ、じゃあホルダーって言いましょうか、
うん、
昔って、うん、トイレットペーパーがあって上にこう蓋的なものがついてるじゃないですか、パタパタするやつが、
はい、
あれが軽くて、
うん、
で、なんだろうな、切るときに一応押さえるんだけど、ここで切る必要あんのかっていうぐらいだったんだけど、うん、ね、何年か前にその蓋が少し重くて、なおかつギザギザがついてて、
うん、
引っ張って片手でも、なんていうのかな、上側にちょっと早めに引っ張ると、ビリビリビリって切れる。
ああ、はいはいはいはい。
蓋。
昔って、なんか、金属製のアルミかなんかでできてる薄っぺらいのがペロっていう、ちょっとした重しだったのが、その、切れるぐらいのしっかりとした重さになったから、ちゃんとうまく引っ張り上げてあげれば何もしなくても切れるってことですね。トイレットペーパーが
下側に引っ張れば、うんうん、そのまま引っ張り出せて、上側でちょっと勢いつけて引っ張ると切れるっていうのがあって、
うん、
多分なんですけど、はい、片手でしか使えない時とかでも、うん、トイレットペーパーが、綺麗に切れるんじゃないかなとか思って感心したことがあって。
あ、そうですね。いや、私がツイッター、まあ、ネットで見たトイレットペーパーホルダーの、まあ、ホルダーの話題は、海外で日本のペーパーホルダーがすごくすごいっていう話題になっていて、
うん、
それは、今ほとんどのホルダー、特に新しいやつは、下から新しいトイレットペーパーを入れると、観音開き状に芯のところがずれて、古いトイレットペーパーの芯が上に上がって、で、それが外れたと同時に、新しいトイレットペーパーにその芯のところが引っかかるっていうようなものになってると思うんですよね。それ、
逆に言うと、昔のやつは、はい、トイレットペーパー芯に入れる芯棒を、
うん、
めんどくさく取り外して、
うん、
中に通して新しいのに、
はい、
まためんどくさくこう装着するって、そこがずれてると、うん、引き出そうと思った時にパーンって落ちるみたいなそんなことが起きていた。
危険ありですね。
ってやつですね。
そうです。それが簡単に片、あれも本当片手ですよね。片手で付け替えられるし、うん、しかも古い芯をが勝手にっていうのかな、
外すのと同時に
楽になるっていうのがすごいって言ってたんですけど、結構トイレ事情って海外に行くと日本すごいなと思うんですけど、例えば一番簡単なのが、うん、トイレットペーパーの位置が、日本って大抵壁についていて、しかもその座った状態でふっと手を伸ばしやすい位置にあると思うんですけど、
まあ大体ね、
海外のってそうすごく後ろ側にあったりとか、背のところについてたりとか、なんか すごく届きにくいんですよね。例えばその、はい、日本人と西洋人の体格が違うでは片付けられないぐらい届きにくいところにあったりするんですよ。
誰が使っても取りにくいだろうと。
そう、
わかりますよ。
っていうので、ホテルであったり空港であったり公衆トイレであったり、そういうところ入ると必ずやっぱ日本のトイレいいなと思うんですよね。
あと
ホ、
ルダーも、
うん、
その今蓋の話しましたけど、
はい、
蓋とか全然なくて、ただ単にこう
芯棒に引っかかってるだけ。ありますね。ありますあります。
っていうのも結構ありますよね。
もうどうしろっていうのぐらいな。
なのでこうピリピリピリってやって手で切らなきゃいけないとか、こ
う、
オールとして引きちぎるとかしなきゃいけなかったりとか、うん、でも以前に比べると紙質は随分良くなっていて、柔らかめが増えてきた。
そうですね。なんかすごい硬い紙が多かった気がします、昔は、
うん、
日本のトイレットペーパーはすごく良すぎて、逆に言えばなんだろう海外のってどちらかというと再生紙っぽい紙の方が多いじゃないですか。
ちょっと汁再生紙のやつ多いでしょ。
あ、そう、なんか私安いからピンクの使ってるんですけど。
ああ、
なんかそれが安いんですよ、
うん、
だからなんとなく日本いいなっていう感じです。トイレとお風呂。
あ、お風呂ね。お風呂もなんかこう浅いバスタブで、
うん、
なんか疲れないみたいな時がありました、ね、
いや、私そこに向こう側に足が届かないんで沈みます。ブグブグブグって結構しんどいです。
そうなんですよね。海外のバスタブって寝て入るじゃないですか、うん、基本は。
はい、そうですね。
で、寝たまんま、体洗って、
うん、
水抜いて。
あ、そうなの？
え？
いや、ねえ、どうやって。
ちょっと待った、そこから。
え、私バスタブの中に普通に立って体洗ってた。
あ、もともとはうん、お湯をためるときに、うん、ブクブクするやつ入れたりもしますけど。
あ、はいはいはい。
で、それで手で体をこすって洗って、
うん、
で抜いて立って、うん、シャワーで流して出るっていう。で、髪の毛洗うのは先だか後だか分かんないけど。
はぁー。
っていうのがバスタブの使い方じゃないの？
いや、分からない。え、それ今度調べようと、そうそうそう思ってたんだけど、結局調べてないから。
日本は外で、洗って、髪の毛も洗って、綺麗にした後、温まるのに浸かるじゃないですか。
うんうんうんうん。
海外のバスタブはあそこで、あ、だから、昔
の。あそこで洗うのは、つかそこでしか洗うスペースがないからいいんですけど、普通にシャワー、日本でシャワーをそのバスタブの外で洗うような感じで、バスタブの中に立ってシャワーを浴びてます。
だって、つかんの大変じゃないですか。そうすると、シャワー浴びた後、溜めなきゃいけないじゃないですか。
あ、だから、だいたい夜にバスタブの、お湯だけ食べて、夜はもう体洗わないで体温めるだけ。
じゃあ、そこで洗っちゃっていいんです。だから、お湯の中で。
そう。
そう、だから一人一人抜くわけですよ。
あ、そうなの？日本みたいにその入れっぱなしではないんだ。
家族で同じお湯に順番に浸かるんじゃなくて、一、うんうん、人入ったらそこで洗って、うん、抜いて、
うんうん、
っていうのが基本。
へぇー。はぁ、あ
はい。
次回からそうしよう。
多分、
はい、
あんまりこう、なんていうの、疑問を投げつけられると、もしかしたら違うかもってちょっと今思ってるんですけど、多分それで合ってる気がしますよ。
いや、うん、確かに、少なくとも、湯船の外で洗うスペースはないから、
はいはい、
向こうの人はどうしてるんだろうっていうのもあったし、よく映画とかでは、やっぱバスタブの中すごい泡泡にして、使って、ふんふんって言いながら体洗ってるシーンはあるのはあるけど、でも、バスタブの中に泡泡にするもの持ってないじゃないですか、普通は。
でも、ホテルによってはついてたりしますよね。
うん、わからない。どうなんだろう。
まあまあ、そんな感じで。今日のオープニングは脈絡もなく。
なんか、トイレとお
風呂
事情でした。
今日はですね。
はい。はい、
この、回の配信が7月の21日に配信予定なんですね。
はい。
で、7月21日は、東京が梅雨明けする平年というか、30年の平均が7月21日なんですよ。
うん。
なので、この配信がされてる日に梅雨明けしてるぐらいが、まあ、標準的と、
うん、
いうことで、
なるほど。
ちょっとね、梅雨の話をしてみようと思っています。
なるほど。はい、じゃあ、もし梅雨明け終わった後だったら、もう古い話だし、まだ明けてなければ、あともうちょっとの進歩の話なわけですね。
となりそうだったんですけど、
うん、
原稿書いてったら、うん、地球とはっていう話になっちゃったので、ちょっと話が大きくなります。
ああ、壮大な梅雨について。
はい。
はい、じゃあよろしくお願いします。ということ
で、よろしくお願いします。
はい。
今日はですね、
はい、
梅雨のお話をするつもりなんですけど、
うん、梅雨ってやつですね。
そうですね。梅雨ってどんな時期ですかね。
ジメジメして、なんか雨が降ってすっきりしなくて、湿気があってイラッとくる季節ですよ。
そうで、天気予報とかだと、
うん、
梅雨前線がどこどこに停滞しており、
そうそう停滞しており
みたいな話をずっとしてますよね。
してます。
で、梅雨前線って何なのとか、なんでこの時期に
日空気線です、
梅雨空になるのみたいな話を、
はい、
しないといけなくて、
うん、
で、なんだろうな、結局ね、
はい、
地球規模の 動きを説明しないと到達しないんじゃないかってことになりまして、
う
ん、今日はちょっとね、基本的な雲ができたり雨が降ったり風が吹いたりっていう話がなんで起こるかみたいなところから、
お、
ね、優しく話せるといいんですけど、
うん、
ちょっとね、時間と、あんま難しくないように話すので、はしょってるところありますけれども、大体こんな感じっていうのを、分かっていただければいいかなと思います。
おお、じゃあお天気入門って感じですね。
そうですね。
はい。
まあ、気象入門みたいなところだと思っていただければいいかなと思います。
気象転結よく話しましょう。
うん、はい。
はい。
ですね。
はい。
まず、さっき言った雲ができたり雨が降ったり風が吹いたりというのって、
うん、
太陽のエネルギーが地球に降り注いでいて、
はい、
それでその水が蒸発したり風が起きたりっていうことが起きています。
はい。
で、地球の周りをなんだろうな、薄く地球規模で浮くと薄くね覆っているっていうのが、うん、まあ、大気空気の層があるんですけれども、
はい、
でこれは太陽の熱で地面とか、うん、海が温められて、それで空気が温まって、
うん、
空気の温度が上がります。
はい。
で、ご存知の通り赤道に近いところは、
うん、
太陽がまっすぐ上から上がる当たるから、
うん、
暑くなりやすい。
あちちなってところですね。
そう。で赤道から離れれば離れるほど太陽からのエネルギーはその届きにくくなるのね。
うん。
それは斜めにだんだんなってくるんで、同じ太陽のエネルギーが、うん、広い面積に入っちゃうから、同じ面積あたり その太陽からのエネルギーは少なくなります。
うん。
一方で地球って、エネルギーを、宇宙に放出もしていて、
うん、これは暑いから、まあ、逃げて放出というか逃げていっちゃう感じですね。
そうなんですけど、空気があるわけじゃないから、
うん、
伝わるのも空気が暖かくなるんで伝わるんじゃなくて、赤外線っていう、まあ、電磁波でエネルギーを放出してたり、
あ、そうかそうか、暑い寒いって基本的には空気の温度があるから分かるのであって、宇宙には空気がないから温度の暑い寒いで伝わってるわけじゃないんですね。
そう、うん、暖かいものと冷たいものがくっついて暖かい方から冷たい方にこう熱が移るみたいな、
うん、
そういう伝わっていくっていうので熱を放出してるんじゃなくて、赤外線っていう、
うん、
暖かいものに肌を近づけるとなんとなくほんのり暖かいのが分かったりするじゃないですか。
はい。
なんか照らされてるように、
うんうんうんうん、
ああいうもので、エネルギーが出ていきますと。それはね、それは地球上でそんなに大きく変わらないのね、赤外線が出るっていうのは。
ん？
要は
場所によって変わらない、
場所によってそんなに変わらない。
はい。
とするとどうなるかっていうと、赤道のところにたくさん、エネルギーというかが来て、
うん、
それが、極の方、北極とか南極の方にだんだんこのエネルギーが伝わっていくっていうことが地球上で起きています、うん、
あ、地球全体としては場所場所では差はあるけど、それが、差をなくす方向にエネルギーが動いてるってことね。
そうそうそう。で、うん、なんでさっきそのエネルギーを宇宙に放射しているっていう話をしたかっていうと、
うんうん、
入ってくるだけだとどんどんあっちっちになるじゃないですか。
あ、まあそうですね。
で、地球の表面の温度があんま変わってないってことは、入ってくるのと出るのが、まあ、大体バランスしてるから同じような温度になってるんですよ、
うんうんうんうん、あ、そうかそうか、確かにそうですね。
そう、
うん、
で入る方は赤道に多くて出る方は全体的に出るっていう収支を分かってもらうと、うん、なんとなく赤道から極の方に、暖かいのが伝わっていく感じが分かるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
でもう一つ、地球は1日に大体1回、
はい、
ほぼ1周回っていますと、
はい、
これもちょっと頭の片隅に置いておいてください。
おい、
今日梅雨まで行くかな。
まあまあまあ、じゃあ最悪2回に分けていきましょう、
はい、ということでですね、まず赤道付近
は、
はい、とてもたくさん温められるので上昇気流というのが起きます。つまり、
はいはい、
地面で温められた空気、または海面でもいいんですけど温められた空気が、うん、軽くなって上の方に上っていく、
う
ん、
はい、
で、地球儀を思い浮かべていただくと、
うん、
地球儀の地球の上に薄くこう空気の層がありますと、
はい、
で赤道のところがみんな暖かくなって、うん、そこで上昇気流が起きるとなると、
うん、
起きたというか上がった空気の行き場が ないですよね、
うん、
なのでどうなってるかっていうと、北緯とか南緯ね、
うん、
赤道から少し離れた30度ぐらいのところまで 上の方行って、
うん、
その辺で下に降りて、
うん、
今度は地面を伝わって赤道の方に動いて、
うん、
で赤道でまた上がってっていう対流、空気の流れが起きてます。
そうか、だから赤道から上に上がって30度ぐらい、上下に逃れるのと一緒にエネルギーも、
あ、で暖かい空気が赤道から離れていって、うん、
で少しその代わりちょっと冷えることによって下がって、それがまた地球ってことは、上の方では赤道から外に向けて風が吹いてる感じ、
高いところね。
で地面の近くだと逆に赤道方向に向けて、まあ、大きな流れとしては風が吹いてるような感じ。
そうです。なので、地上では、北緯とか南緯30度ぐらいのところから赤道に向かって定常的に風が吹いてます、う
ん、はい。
でもう一個、北極とか南極っていうのはすごく冷たくて、
うん、
そこでは下降気流っていうのが起きていて、
うん、
で北緯60度ぐらいのところで上がるっていう、そこでもぐるぐるって回るのが起きています。
おうほうほうほう、それの今の赤道付近の逆バージョンですね。
そうなので、よくよく考えると北極とか南極からは空気が吹き出している感じになります、地上では。
おお、なるほど。
そうで60度ぐらいのところで上がって、極に行くという感じになってます。でこれがあったかい冷たいっていうのが直接関わっている、空気の循環ね。
はい。
で間のところ、
うん、
北半球で行くと北緯30度から60度ぐらいのところは、
うん、
そこでもその南から北に向かって熱を伝えるってことが起きているんですけれども、
うん、
さっき言った通り、北緯30度のところでは下降気流が起きていますと。
はい。
ざっくり言うとね、
うん、
なのでその辺は、いつも空気が下の方に下がっている感じで、
うん、
北緯60度ぐらいでは上昇気流がある程度起きていますと。
はい。
でそれをつなぐと、北緯30度から60度に向けて北向きにね、
うん、
風が動くっていう感じになります。
30度から60度に向けて、北半球で言えば、北半球で言えば北向きに。
そうだ、フィリピンから北海道まで流れてるというか、う
ん、まあ、なんとなく大きな流れがあるわけですね。
そうそうそうそうそう。っていうのが起きてるっていうのが、まあ基本その位置ね。
はい。
これが空気の、循環ですと。
はい。
で、もう一つ、さっき地球が1日1周、
うん、
ほぼ1周回っているんですけれども、
うん、
これを、地球がぐるぐる回っているんで、
うん、
地球規模で物が動くときには、
うん、
まっすぐ行こうとするときに、横向きに力が働くっていうことが起きます。
うん、止まってれば真上に上がって横にずれて落ちてくるものが、その分ぐるっと回ってるからちょっと斜めになるわけですね。
うん、これね、コリオリの力って言うんですけど、
ほう、
例えば赤道から北向きに大きい動きをするとすると、
うん、
その時には、地球が、東向きに回っているのもあって、
うん、
なんていうかな、動く方向に対して右向きに、右に曲がるように力が働くんですね。
はい。
で同じように、日本付近で北から南に動くときも右向きに力が働く。
うん、
いいですか。
はい。
でこれを考えると、さっき言った、赤道から、離れる方向は、赤道に向かって、風が吹くと、
うん、
だとすると風向きは、真北から真南ではなくて、
うん、
ちょっと東寄りから西向きだから、地図で言うと右上から左下に向かってなんか風が吹くのね。
ほうほうほうほうほう。
要は、東から西向きに風が流れます。
はい。
で今度中緯度、さっき言った30度から60度のところは、
うん、
北半球で行くと、南から北、下から上に風が吹いてるんで、
うん、
それが右に曲がっちゃうんで、
うん、
左下から右上の方向に、大まかに風が吹くってことになります。
はい。
で、これを地球規模で、動くと、赤道付近は、東風、
うん、
東から西に風が吹いて、中緯度では、西から東に風が吹くっていうことになります。
ほう
ん、これ大きい空気の動きね。
はい。
で、そういうのがあるんで、 赤道付近では東風、うん、これ貿易風って言うんですけど、
ほうほうほう、聞いたことあります。
そう、あの大航海時代というか、大きい船で帆船ね、風を受けて進む船が、東に進むときには赤道の近くに行くと東から西へ進めて、
うん、
今度、中緯度に行くと偏西風って言って西寄りの風が吹くっていうのがあって、
うん、
そうすると、船は、西向き、じゃないや、西から東から東向きに進めるっていうのがあって、これを使ってうまく航路を組むと帆船が効率よく動かせるっていうのがあります。
これは、まあ、当時は多分そんな知識があったわけじゃないけど、経験的にここら辺になるとこっち向きの風が吹きやすいからっていう感じなんですね。
そうです、そうです、そうです。
はい。
だからもともと貿易風と偏西風って名前がついた後、
うん、
気象的に説明するとこうなってるっていうのが分かってると。
なるほど。
はい。で、偏西風は、
はい、
さっき言った30度から、60度の間でも、う
ん、はい、
極に少し近い方で、とても速く偏西風が、上空で流れてるところがあって、これをね、ジェット気流っていうんですけど、偏西風の速いやつが、北緯でいうと、50度ぐらいのところで流れて、ジェット気流っていうぐらいで、飛行機が飛ぶところですごく速くて、それに乗ると飛行機が早く着くっていうのがあります。
へえ、じゃあ基本的には偏西風なんだけど、まあ当然場所によって若干その吹く速度の違いがあって、ちょうど飛行機が飛ぶような高度あたりですごく強い風があって、そこのことを特にジェット気流って呼んでるって感じなんですかね。
そうですね。それは、
はい、
日本よりも少し北側あたりが吹いていることが多いんですけれども、うん、季節によって上がったり下がったりというか、うん、北に行ったり南に行ったりする。で、また、
あ、じゃあその全、はい、地球規模の季節によってその偏西風の若干の変化に合わせてジェット気流が変わるわけですね。
変わります、変わります。なので東京から、飛行機に乗ってアメリカに行くときには早いけど、うん、アメリカから日本に帰ってくるときには時間がかかる、うん、逆に日本からヨーロッパに行くときには時間がかかるけど帰りは早いとかってことが起きます、
うん、楽しかったことはすぐに過ぎてしまうわけですね。
それとこれとは違いますね。
あれ、
はい、ということでですね、
うん、
そんな感じで、日本っていうのは、うん、さっき言ったところで言うと赤道に近いところでも北極に近いところでもなくて中緯の真ん中あたりにあるので、うん、空気の大きな動きは、西から東、
はい、
で、さっき言った熱を伝えている流れでいうと、南から北に大きく空気が流れてるっていう感じを覚えておいてください。
はい。
で、上空の方には結構速いジェット気流っていうのがあって、
うん、
それが流れていると。
うん、
で、こんな感じで地球規模の空気の循環っていうのが起きていて、
うん、
赤道から熱が、高い緯度、北極か南極の方に伝わっていくっていうことをやっています。
はい。
で、暖かい空気と冷たい空気が循環したり、暖かい空気と冷たい空気がくっついて、温度が伝わったりとかっていうのがいろいろ起きて、その地球規模で温度が伝わっていくっていうのが起きてるんですけれども、
うん。
で、これは一回こう置いといて、
ほう、まあ置いちゃうわけですね。
雨が降る話をちょっとします。
はい。
で、どうして雨が降るんでしょうっていうのってわかります？
水蒸気が、飽和して水蒸気として保てなくなるから落ちてくんじゃないんですか？
と、湿度が高い空気が、
うん、
上空に押し上げられると、
はい、
冷えてきますと、
うん、
さっき言った空気の中に、うん、水蒸気っていうのが溜め込んでおけなくなります、
はい、
これは冷たいね飲み物を特に夏とか置いとくとこうコップの周りに水滴がついたり結構濡れてきちゃったりするじゃないですか。
はい、結露、
そう、結露っていうんですけれども、
うん、
これと同じように、空気の中に、うん、水蒸気が閉じ込められておけなくなるね、温度が低くなると、
うんうんうんうん、
そうすると、まあ、塵みたいなものに、水滴がくっついてだんだん水滴になって、うん、またはもっともっと温度が下がると、氷の塊になったりするんですけど、
うん、
それが、やっぱり水の塊になると重くなるんで、
うん、
さっき言った上昇気流とか上に空気を持ち上げられる力があっても、水として落ちてきちゃう ようになると、うん、それが下まで落ちて雨になる。
じゃあすごくなんだろう、湿度がそんなに変わらなくても温度によってその空気中に保てる水分量は少なくなってきてしまうから、うん、同じ湿度でも上空に行けば行くほど結露しやすくなって、まあ、落ちてこなくても雲になってくるってわけですね、
うん、で、雲になってもっともっと、うん、たくさん材料が供給されると、
うん、
水になって水がくっついて、うん、上昇気流では支えられなくなると下に落ちてくる、
うんうん、なるほど。
でさっき言った上昇気流って言いましたけど、う
ん、はい、
湿度がある程度ある空気が上空に押し上げられると雲になって、
うん、
雨になるって言ったじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
それは、上昇気流でもそうなんですけど、何かしらの力で暖かい空気というか湿度を持った空気が、上に上がれば雲になるんですよ、
うんうんうん、
ということで、空気が上にこう持ち上げられるところでは雨が降る可能性が高いと。
ほう、ああ、なるほど。
はい。
そういう、まあ、上昇気流じゃなくても、空気が上向きのところでは雨が降りやすいわけですね。
はい。
はい、
で、日本の周りの話をします。
はい。
で、さっき言った、地球規模の、お話で、うん、日本はまあ中緯度のところにあるんですけれども、
はい。
南から暖かい空気がやってきて、
うん、
でさっき言ったジェット気流っていうものと、ぶつかってっていうと変ですけれども、はい、ジェット気流って、偏西風の流れなんですが、これってまっすぐじゃなくて結構蛇行してるんですね、
へえ、
なので、地球儀をちょっと思い浮かべていただいて、
うん、
中緯度のとこ、さっき言った30度から60度みたいなとこね、
うん、
赤道から上側に30度から60度ぐらいのところに、
うん、
ジェット気流が蛇行して大きく、なんだろうな、一周で、7、8個山と谷ができるような蛇行をしてるっていう感じで、
そんなうねうねうねしてるわけじゃないけど、まっすぐの気流でもなくってってことですね。
そうで、その蛇行しているものが、
うん、
北側に、ずれてるときには
うん、
暖かい空気が、そこに突っ込んできやすい、
ね、北にジェット気流があるわけだから、
そうで、ジェット気流の南側に暖かい空気、ジェット気流の北側に冷たい空気っていうのが入ってきて、
うん、
っていう状況になっているので、その流れの右岸と左岸かな、
ジェット気流っていうのはまあ結局偏西風だし、偏西風っていうのは貿易風よりも、まあ、北半球で言えば北側にあるもので、貿易風は暖かい赤道付近で温まれた空気が、まあ、これも南上空では南から北の方に向けて行ってる暖かい空気が流れてるわけだから、まあ、その偏西風ジェット気流が北側に逃げれば当然暖かい空気がより北側に来るわけですね。
でジェット気流っていうのはさっき言った全体の偏西風に比べて、
うん、
細いって言ったら変だな、管として流れてる感じの速い空気の流れなんですよ、なので、全体的に西に、天気が移っていくっていう偏西風とか西風と比べてもっともっと速くて、細い気流の流れがジェット気流なんですね、なので、そのジェット気流の、南側と北側を隔てる、役割があって、なのでジェット気流が上側に、だから地図でいくと、北側に蛇行してまた戻るっていうと、下から暖かい空気が出っ張ってやってくるようになるんですね、
うん、
逆に反対側に蛇行してると上側から、北側から冷たい空気が、南側によく張り出してくるみたいな言い方をするんですけど、出てきて、
はい、
その、間に暖かい空気と冷たい空気が触れ合うところができてきます、
うん、
で、
はい、
さっき言った暖かい空気と冷たい空気がくっつくとどうなるかというと、うん、冷たい空気の方が重いから暖かい空気と冷たい空気を両方から、ぶつかると暖かい空気が上に押し上げられるのね、
はい、
さっき言った暖かくて湿った空気が上に押し上げられるとどうなるかっていうと雲ができて雨が降る。
はあ、なるほど。冷たい空気と暖かい空気が触れると暖かい空気が上に行くから結局雲ができやすくなって雨が降りやすくなる。
そう、それをフロントライン、
うん、
前線っていうんですけど、だから前線っていうのは、うん、 暖かい空気と冷たい空気が進んでいく、一番最初、一番先っぽの線が前線なのね。
うんうん、この接線みたいなところですね。
で、暖かい空気が押し込んでるときには温暖前線って言って、うん、暖かい空気の先で、冷たい空気が押し込んでるときには寒冷前線っていう感じなんですよ。
うん、まあ、結局そうするとこの前線っていうのは、まあ、若干のズレはあるにしても大体ジェット気流の位置っていう感じなんですか？
ね、前線は あちこちでできるんですけれども、
うん、
ジェット気流の、継ぎ目のところに、暖かい空気と冷たい空気の接点はできやすくて、
うんうん、
そこで触れると暖かい空気が下から冷たい空気が上から来ると、
うんうん、
なんだろうな、低気圧ができやすいんですね。ぐるぐる回って、暖かい空気が上に上がって上昇気流が起きるっていうことがあって、ね、うん、前線がジェット気流に全部沿ってるかそんなことはなくてっていうのはさっき言った、うん、暖かい空気が押し込んでるところと冷たい空気が押し込んでるところとかがだんだんずれていくんで、うん、ジェット気流に全部沿ってるわけではないんですけど、
うん、
最初に、
まあ、でも大体はそのまずジェット気流の空気の層の暖かい冷たいの接点がスタートで、まあ、そこからまあ何らかの影響でまあずれたりするからジェット気流とも当然はずれるけど、一番初めの理屈だけで言えばまあジェット気流のあたりってことですね。
はい、ということで、
うん、
ジェット気流が流れているところの、あたりでは、うん、さっき言った蛇行しているものが、
うん、
西から東にだんだんずれるっていうことが起きるんで、
うん、
天気が変わりやすくて何日か晴れて何日か雨というか、さっきの前線が通り過ぎるところは雨だけど、
うん、
また冷たくなって、今度は、暖かいところから、冷たいところから暖かくなるときにまた雨が降ってみたいなことが起きるんですよ。で、これ一般的な話ね。
はい。
で、夏と冬、
うん、
日本には四季があって、夏は、はい、より北半球の方が温められてっていう時にはそのジェット気流は、うん、北側にずれていきます。
はい、暖かいからより貿易風が強くなるって感じかな、イメージとしては。
貿易風が強くなるってよりも、全体的なその赤道で温められてるっていうのが、
うん、
少し北側にシフトする感じなわけね。
はい。
で、冬は逆に、南の方に降りてきます。
はい。
そうすると、さっきの暖かい空気と冷たい空気、寒気と暖気がぶつかるところも、北になったり南になったりするのね。
うん。
で、夏と冬はお天気が続くことが多いです。
真夏と真冬ってことですね。
そう。
はい。
それは、さっき言った、うん、寒気と暖気のぶつかり合いっていうのが日本付近で起きないので、
なるほど。
で、もちろんね、夏は、それとは別に地面が直接温められて、
うん、
一部だけ上昇気流が起きたりするじゃないですか。
はい。
そうすると局地的に、上昇気流が起きて積乱雲ができて夕立が降るみたいな、そういう雨もあるんですけれども、
うん、その、まあ、全体としては晴れ。
そうですね。すごく大きい空気の塊同士がぶつかる、はい、タイプの雨は夏とか冬は少なめです。
はい。
で、一方で、春と秋はそれが、日本付近でたくさんぶつかるので、
うん、
晴れと雨が交互に来たり、春になったら三寒四温って言うじゃないですか。
あ、そうですね。もうだんだん寒いところから少しずつ暖かくなってるよっていうような感じですよね。
三寒四温っていうことはどういうことかというと、3日冷たくて4日暖かいんですよ。
ほう。
そういう意味なのね。
七転び八起きみたいな感じですよね。
七転び八起きとはちょっと違う。
え、
七転び起きは7回転んで8回起きるんで、なんで転んでないと起きるんだ。
3回
そう、三寒四温は3回冷たくて4回暖かいんじゃないんですよ。3日間冷たくて4日間暖かい。
え、冷たい暑い冷たい暑いじゃなくて、
だから
冷たい冷たい冷たい暖かい暖かい暖かい暖かい。
そうそうそうそうそう。
お、
つまりさっき言った、うん、冷たいところに入って蛇行のこっち側に行って、
うん、
で今度はさっきの蛇行がずれていくと暖かいところに行ってっていうのがこう行ったり来たりするっていうのが三寒四温で、だいたい1週間で1週
間、ジェット気流のだいたいその蛇行の
1週期が1週間で取り過ぎる。でさっき言った三寒四温の三寒と四温の間
は、
はい、雨が降るわけ。
あ、ちょうどその前線の位置がまあ入れ替わるというか通り過ぎてるわけですね。ずれるわけですね。
で、天気予報に出てくる天気図でいくと低気圧が通り過ぎて、 晴れて、はい、また低気圧が通り過ぎて、また晴れてみたいな、うん、っていうのが起きるときには、実はさっき言った暖かいと冷たいところのせめぎ合いが通り過ぎていくので、暖かくなって冷たくなって暖かくなって冷たくなってする。
ほ
う。っていうことなんですね。で、晴れに3日の晴れなしっていうのは、その、移り変わりが激しいエリアが、日本付近にいるからで。
晴れに3日に晴れなし？
春に3日の晴れなし。
春に3日の晴れなし。
そうそうそう。
三寒四温、四温で4つあったかいじゃないですか。
あ、でも、それはあったかい冷たいの話で、雨が降る降らないと違う。
あ、そう。
そうそうそう。あったかい日が続くと、また曇ってきて雨が降って冷たくなって。
うおぉ。
みたいな感じがあります。
はい。
なので、春と、秋にその低気圧による雨が多い。
うん。
で、ただ、日本は台風がやってくると台風がすごく雨降らせるんで、
うん、
そこの雨が多くなっちゃうんですけど、
あ、またそれでちょっとずれるわけですね。
あの一番多いところは台風で、梅雨と秋雨っていうのがあるんだけど、
うん、
台風がやってくるときってフィリピンのところではなんとなく、うん、東から西に動いてないですか、
うん、
でだんだん北に上がってこないですか。
はい、上がってきます、グイーンと。
そうで、途中から急に方向を、
うん、
北向きだったのが東向きにビューンって変えてスピードが速くなるじゃないですか。
うんうんうんうんうんうん。
あれはなんか偏西風エリアに乗っかるとビューンって東に行くんですよ。
う
ん
う
ん、
なるほど、うん。ちょうど日本ってあの、ユーラシア大陸の一番端っこにあるじゃないですか。
あります。
だからその大陸に沿ってビューンって行ってるのかと思ったら、そうではなくて偏西風に沿ってビューンって行ってるわけですね。
で、台風ができるのは海って決まってるから。
うん。
なので海でできて、
うん、
だんだん北に行きながら、
うん、
最初西に動いて途中から東に動くってやると、たまたま大陸のところと合うわけ、
うん、
という感じで台風は動きますとよと、
はい。
でまあ、台風の雨もあるんですけど、あれは大きい大きい大きい低気圧が、うん、たくさんの、海から蒸発した、ね、水蒸気を持って日本で降らすからたくさん雨が降るんだけど、
うんうん、
で戻って梅雨の話、
はい、
さっき言った春と秋は雨が降る日がそこそこありますよと、
うん、
降ったりやんだりじゃなくて、雨があって晴れて雨があって晴れてっていう天気が続くっていうのがありますけど、梅雨の時だけなぜか長く続くんですよね、
う
ん、
そうですね、もうジメジメジメジメしてますね。
そうで、そこはですね日本の特徴で、
うん、
西に大陸があって東に海があるっていう地形で、はい、もう一度さっき言った偏西風っていうのが、
うん、
ヒマラヤ山脈に当たる時期があるんだよ。さっき南に行くとか、北に行くって話したじゃないですか。
ずれる時にたまたまそのヒマラヤ山脈あたりにずれてるタイミングもあるってことですね。
そうです、そうです、
うん、
で、ジェット気流って北の方にある速いジェット気流と、うん、もう一つ、やや南の方にあるジェット気流が、大きく2つ流れがあるんですけど、
あ、1本じゃなくて2本。
そうそう、寒冷帯ジェット気流っていうのと、亜熱帯ジェット気流っていうのがあって、
うん、
両方とも、偏西風だから西から東に流れてるんですけど、
うんうん、
この熱帯の方、亜熱帯ジェット気流っていう方が、
うん、
さっき言った北の方とか南の方にずれていくんですけど、
うん、
梅雨時期にその亜熱帯ジェット気流がですね、ヒマラヤ山脈で、二分割されてですね、2本のジェット気流になって日本に訪れるというか日本にやってくるっていうことが起きるんですよ。
日本になって日本に来るわけですか。
そうそうそうそうそうそう。っていうのが
たまたまそのヒマラヤ山脈っていうそのとんがった山にぶつかって分かれちゃうんですね。
そうだから、ヒマラヤ山脈がもっともっと低かったら、
うん、
ジメジメした梅雨はなくて、その三寒四温のまま暖かくなって、
うん、
なのかもしれないですけど、ヒマラヤ山脈があるんで梅雨時期があるっていう、
あ、それがぶつかって分かれちゃうことによってちょっとそのイレギュラーな状態になってるわけですね。
そう、それがね、オホーツク海あたりで合流するらしいんですけど、
おほ、え、2つに分かれてまた、1つになるわけですね。
そうそうそうそうそう、
うん、
で、オホーツク海高気圧っていう、結構安定した高気圧ができてしまって、本当であれば、はい、さっきの前線みたいなものはもっともっと早く、太平洋から押されて北側に行かなきゃいけないのが、オホーツク高気圧が、あると うん、あんまりそのさっき言った、継ぎ目が北に行けなくて、
うん、
梅雨時期にたまたま、日本付近で、雨が降ることが多いっていうことがあるらしく、なのでヒマラヤ山脈の高さが違えば梅雨は違ったかもしれない。
ヒマラヤ山脈が、まあ、高いとでもダメですよね。もうちょっと低ければ
わかんない。高いと、ずれるかもしれない、梅雨の場所が。
そうかな。ああ、なるほどなるほど。
今はだから、途中まで行くと北海道はもう梅雨にならなくてすぐに夏になる。
あ、そうですね。そうかそうかそうか。
それがシフトするかもしれないっていう可能性はありますよね。
ヒマラヤ山脈あたりの増山活動はどんな感じですか、吉谷さん。
少なくとも我々が生きてる間には数センチしか動かないでしょ
う。数センチの差じゃどうにもならないですか。
ならないでしょうね。
は
あ。という感じでですね、その一般論として、はい、中緯度のところでは夏と、うん、冬はお天気が良くて、春と秋にある程度、低気圧が通り過ぎて暖かくなったり冷たくなったり、雨が降ったり止んだりっていうのがありますよと。
はい。
で、さっき言った、中緯度よりも少し南、さっき言った赤道と中緯度帯の間あたり、
うん、はい、30度ぐらい
の、ね、30度ぐらいかな、
うんうん、
のところは、あんまり一年中、日照りが続いて、さっき言った、うん、下降気流がずっと起きてる場所、
うん、
であんまり雨が降らないっていう傾向があるんで、
うん、
砂漠はその辺に多いです。
はあ、なるほど。
もちろんね、さっき言った、どっかの、うん、山があったり海が広かったりっていうので、うん、その辺の緯度でも雨が降ったりとかねするところありますし、うん、海流の影響で暖かい空気が来たりとかそういうのもあるので、うんうん、一概には言えないですけど、うん、一般的に言うと、大陸が広くて、
うん、
陸が広くて、北緯25度から30度ぐらいのとこ、
はい、
は砂漠化することが多いです。
いやー、なるほど。
はい、という感じでですね、
ほう、
なんとなくこう地球の空気の動きから梅雨の話までしてきてみました。
はい、なんとなく地球上の熱の動きが見えた気がします。
うん、でやっぱりこう地球って太陽の熱で温められてとか、うん、太陽のエネルギーをどっかに貯めてっていうので、うん、本当にね、太陽エネルギー頼みなところがあるんですけれども、
うん、
それがどうやって使われていってどうやってこう、流れていくかっていうのを、
はい、
地球規模で考えたりもう少しちっちゃいところで考えたりするっていうのがあると、うん、なんかね、エネルギーの流れが目で見える気もするかもしれません。
気もしました。なんか手の上でエネルギーが今踊ってますね。
そうそう、あの天気予報の天気図を見てもあ、ここで、エネルギーが使われてるんだなって思ったり、あと前話した植物を見るとその中で太陽エネルギーからでんぷんが作られてるんだなみたいなのもあって、
うん、
はい、いろんなところで、
はい、太陽すごいですね。
そうなんですよ、
うん、母なる太陽。
でたまたま暑すぎず寒すぎずっていうところに地球があるんで、うん、
ハビタブルゾーンってやつですね。
そうですね、うん、まあその話はまた別であるんですけども、
はいはい、
ハビタブルゾーンで水があって、磁力があってみたいな、
うん、磁力も大切？
磁力がないとね、赤外線とか宇宙線がたくさん、赤外線は入ってきちゃうのか、宇宙線がたくさん、降り注ぐので、なかなか難しいんですね、生命が生きている
のに。なるほど、
はい、
ちょうどいいところにちょうどいい条件の星ができて、まあ、いろんな要素が加わって、まあ、人まで進化したけど今この暑い梅雨にへばってるわけですね。
そうです。はい、ということで今日はちょっと気象の話と梅雨の話をしてみました。
はい、
はい、というわけで今日は気象の話をしてきました。
はい、
はい、そんな理科の時間では皆様からのお便りをお待ちしております。お便りはメールで理科アットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp に送っていただくか、そんないプロジェクトのホームページそんない .com のそんない理科の時間のアイコンをクリックしていただくとそんな理科の時間の番組がダーって並んだページに行くんでそこの右側にも、投稿フォームがありましてそこからもメールを送りいただけます。また、そんないプロジェクトのホームページでは、そんないプロジェクトで発信している、番組すべてまた、過去にわたってすべて聞けますのでそちらにも遊びに来てください。また、そんないプロジェクトでは Twitter、YouTube で番組配信また、 番組情報の配信を行っていますので、そんないまたはそんないプロジェクトで検索して、見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで173回、話してきました。はい、配信の日に梅雨は明けているんでしょうか。
明けていてほしいです、
ね、やっぱりこう関東地方って梅雨明けと夏休みに入りっていうのがシンクロする感じがすごくして、
夏休み、
そうそうそう、
夏休み、スイカ、花火、海、宿題、ね、
プールとかあるじゃないですか、はい、で学校の中学生の時のプールとかって、
はい、
こう夏休み入る前は、温度が高いけど雨だから休みとかね、そんなのがあったりとか、ね、あったりして、うん、でも夏休み入ると急に毎日晴れて暑くてプール行くか仕方ねえなみたいな感じになるっていう思い出があって、
うん、そうですね、行けばいいんだけど、なんか学校で強制されるプールの授業っていうのは嫌でしたよね。
め
ん
どくさいよね。
そう、
はい、というわけでだんだん暑くなってね、紫外線とか熱中症とか注意すること増えてきますけれども、はい、リスナーの皆さんも気をつけてお過ごしください。
ご自愛ください。
はい、ということで、お送りしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。